市民共同課の天草美希さんです。2024年もスタートしました。はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどのようなテーマでしょうか？
はい、今回はトランスジェンダーと性同一性障害についてを取り上げてみました。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それではまずは前回はどのようなお話をしていただいたのか振り返ってみたいと思います。
はい、前回はアライとしてできることについてご紹介しました。
ではアライというのは何でしょうか？改めて教えてください。
はい、アライは LGBTQ の置かれた状況や課題を理解して応援したり自分事として行動したりする人のことを言います。
理解者や支援者が増えることで励まされる方々もきっとおられることでしょうね。では改めて今回教えていただけることはどんなことですか？
今回はトランスジェンダーと性同一性障害の関係についてお話ししたいと思います。
その2つの用語については近年よく耳にはしますが、実はなんとなく同じ意味なのかなというふうに思っていました。
そうですよね。そうした認識の方も多いのかなと思います。
ではトランスジェンダーの方からご説明をお願いします。
はい、トランスジェンダーというのは生まれた時に割り当てられた性別に違和感だったりズレを抱いている人のことを言います。
はい、
自分に割り当てられている性別と自認している性別との間にズレがあることで社会生活を送る上で困難やストレスが生じることもあります。
想像以上に私たちが普段なんとなく思っていた以上に当事者の方々にとって困難やストレスというのは本当に大きいようですね。
そうですね。トランスジェンダーと一口に言っても様々な状態というのがありまして、はっきりと自分は女性、自分は男性っていうふうに自認している方もいらっしゃるんですけれども、自分は男でも女でもない、性別を決めたくないという方もいるんですね。
本当にそのあたりも様々だったんですね。
はい、一般的にイメージされるのはやっぱり前者の方なんですけれども、実は性別をどちらとも決めたくないという人の方が割合としては多いそうなんです。
性別を決めたくないという方が多いとは、それは全く想像していませんでした。
実は歌手の宇多田ヒカルさんもそうした状態、いわゆるノンバイナリーであることを公表しています。
それは聞いたことがありました。
そうですか。
はい、そうした情報はちょっと耳にはしましたけれども、ノンバイナリーっていうのは実際のところよくわからないままでいました。
そのような方も多いんじゃないかなと思います。
はい、ではトランスジェンダーの方々はどのような難しい問題を抱えていらっしゃるのでしょうか？
はい、具体的な困難としては、例えば自認する性別とは違う性役割を周囲から押し付けられることで自由な選択を阻害されてしまったり、そもそも社会の中でトランスジェンダーの存在が想定されていない環境が当たり前になってしまっていて、居場所がないなと感じたりすることなどがあります。
そうなんですね。トランスジェンダーの存在が想定されていない環境ですか。
はい、
確かに心当たりがあります。居場所がないと感じるのは辛いことですね。
そうですね。それに周囲に知られてしまうと、いじめとかハラスメントに遭うリスクっていうのもあるので、なんとか知られないように嘘をつきながら生活をするストレスっていうのもあります。
嘘をつきながらというのは、これはちょっと胸が痛いですね。
そうなんですよね。例えばなんですけれども、自身の体の性的な特徴を受け入れられなくって、シャワーを浴びる時だったり身支度の時に鏡を見ることができないとか、あるいは自分のことを好きになれなかったり嫌悪感を抱いてしまったりとかして、ご自身の体を傷つけたくなるような衝動に駆られるっていう方もいらっしゃるんですよね。そうした事情なんかから、トランスジェンダーの約半数ぐらいが10代の頃に不登校だったりとか自傷行為を経験しているっていうふうにも言われているんです。
そうだったんですね。
はい、
そのようなことが誰かの心の中で起きているというのは本当にショックです。なんとか救える手立てはないものかと考えてしまいますね。
そうですね。 さてもう一つ性同一性障害という言葉も聞いたことがあるんじゃないかなと思います。
はい、あります。
性同一性障害というのはこうした違和感を強く持続的に感じる状態にある人がそこから生じる苦痛などを解消するために医学的な治療をするための診断名として使われる言葉なんですね、うん、ただ厳密には障害ではないので最近ですと性別違和とか性別符号っていうような言い方が使われるようになったりもしています。
うん、診断名だったのですね。
はい、
でその治療とはどのようなものがあるのですか。
はい、精神科医によるカウンセリング治療だったりとか、うん、あるいはホルモン治療、性別適合手術などを本人の意思で行っていきます。
治療をしたいという方は多いのでしょうか。
トランスジェンダーの人すべてがこうした治療を望むかというとそうではなくてですね、うん、トランスジェンダーの中でも医師による治療を受けようとする人にのみこの性同一性障害という名前がつくことになります。
ああ、そういうことだったんですね。
はい、なんですけれども治療の中にはやっぱり体に不可逆的な負担を強いるものもありますので必ずしも行った方が良いというものではありません、うん、しかしながら生きづらさを解消させるための手段としてこうした治療が有効な場合もあることや戸籍上の性別を変更するには法律の規定に従って必要とされているものでもあります。
え、戸籍上の性別を変更することもできるのですか。
うんうん、そうなんです。日本ですと2003年から法律に定められた要件をクリアすれば戸籍上の性別を変更することが可能になっています。
うん、では実際にどのくらいの方々が性別を変更されているんでしょうか。
はい、届出を出して受理された方っていうのは今だいたい1万人ぐらいというふうに言われています。
うん、そうなんですね。はい、でしたらそれを望む当事者の方も多いでしょうね。
そうですね。ただやっぱりホルモン治療ですとか性別適合手術を受けるには多額の費用が必要となってしまうことや、うん、体への負担を考慮して治療を受けられない人、うん、あるいはそもそもそうした診断や治療を行える病院が少ないといったことなどからたとえ性別変更を望んでいても実際に戸籍の変更まで実現できるという人は決して多くはないというふうに言われています。
そうですか。望む道に進むのもなかなか一筋縄ではいかないということですね。
そうですね。また性別変更できればそれで終わりというのではなくてホルモン投与などの治療っていうのは一生涯続けていかなければなりません。
そうだったんですね。
はい、
そうしたご苦労も知るということで少しでも理解につなげたいですね。
はい、
そして性別を変更するには何か条件のようなものがあるんでしょうか。
はい、日本での戸籍上の性別を変更する要件の中には生殖機能をなくす手術を受けることが規定されているんですが2023年10月にこの規定は憲法違反であるという判決が最高裁で下されました。
ああ、そうしたニュース、そのようなこと聞いたことがあります。うん、
ニュースでよく取り上げてられたかなと思います。
うん、はい、
ただやっぱり法律の規定の中にはですね、この他にも変更後の性別に外性器の外観を似せるというような要件が入っていますので、うん、今回の判決によってすぐに戸籍の性別を変える人が増えるっていうのはちょっと考えにくい状況なのかなと思います。
そうした要件があるんですね。
はい、また懸念点である性犯罪の増加の恐れについてもトランスジェンダーの存在の有無にかかわらず風紀を維持しつつ安心安全な市民の暮らしというのは守らなければなりません。
性犯罪者の増加の恐れがあるというのも悲しいかな懸念される点であるんですね。
そうなんですね。はい、それと同時にやっぱり生きづらさを抱える当事者が少しでも解消されるように市としては多様な性に関する理解促進というのは今後も行っていきたいなというふうに考えています。
それは必要ですね。よろしくお願いします。
はい、
それでは次回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、次回は市民意識調査を読み解くと題してお届けする予定です。
そういった意識調査というのがあったんですね。
はい、
興味深いです。
はい、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。市民共同課の天草さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。